秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
皆さんおはようございます。皆さんに質問したいと思います。創世記の一章の一節に何て書いてありますか？そう、はじめに神が天と地を創造した。まあ皆さんよくご存知ですよね。神様はこの聖書を通して私たちにたくさんのことを教えてくださってます。でここに神がはじめに天と地を創造された、神様がどのようにこの世界を始められ、この宇宙を始められ、そしてどのように神様は設計をされて、この世界が始まり、そして人が作られましたが、神の形に作られました。で、もう一つ私たち覚えたいのは、これから、この神が初めに神が天と地を創造されたと書いてあるので、必ず始まりには終わりもあります。じゃあ、この世界の終わりはこれからどのようになっていくのかということを考えたいんです。今日はこれからの情勢ということで考えていきたいと思います。今ウクライナとロシアの戦争がありますよね。私の友人2人、1人はロシアの宣教師、1人はウクライナの宣教師です。もう全然立場の違うところで宣教師としてされています。で、ウクライナにいる私の友人は爆撃音をほとんど毎日聞くそうです。そのような中で彼らは宣教していますし、まだその中でも救われる魂が起こされています。今日はいろんな、時間の関係上たくさんの話はできませんが、できるだけこれからの世界がどういう兆候になっていくのか、そして私たちはどのような準備をすべきかということを考えていきたいと思います。さて、早速ですがルカの福音書の21章の5節から7節を見ていきたいと思います。皆さん、これの今のさっきの写真何かわかります？これ私小学生の時に教会に貼ってたこの写真というか絵というか、何かわかります？これ空中再臨のねやつで、はい、多分ね家にもあったような気がします。はい、もう家しょっちゅう引っ越ししてましたので、いつの間にかこれはなくなってました。Next one。 はい、ルカの福音書の21章の、5節から7節にこのように書いてあります。さて、宮が美しい石や奉納物で飾られているという何人かが話していたので、イエスは言われた。あなた方が見ているこれらのものですが、どの石も崩されずに他の石の上に残ることのない日がやってきます。実はこの時にヘロデ王が神殿を建てました。そしてその神殿は、石、そして木、そしてそれに、黄金を貼り付けているような感じです。ですのでもう本当に日が差すとその神殿がもう光り輝いて、本当に天国にある神殿のような風なものがあったそうです。70年、西暦70年の時にローマ軍がやってきまして、その場所が攻められまして、そしてその神殿に火が松明がいっぱい投げられました。そしたらどうなるか分かります？黄金は全部溶けていきますよね。そしたら溶けてどうなっていくかというと、石の中に入っていくんですよ。でローマ軍はそれを取るためにどうします？石垣とか全部掘っていきますよね。石垣一つ他の石の上に残る、どの石も崩されずに他の石の上に残ることのない日がやってきますと、この70年に、このイエス様の時代は30年ぐらいです。40年後、なんとそのローマ軍によってヘロデが作った神殿、50年60年とも言われます。それだけ長い時間を使って作ったにもかかわらず、なんとあっけなく70年に亡くなってしまうわけです。 でもその話をされましたが、弟子たちはこの神殿が石が崩されずに残ることはないということを聞いたときにこう言うんですね。7節、そこで彼らはイエスに尋ねた。先生、それではいつそのようなことが起こるんですか？それが起こる時の印はどのようなものですか？この神殿がなくなってどういう時ですかって言われたら、イエス様は実はその時のことだけじゃないんですよ。世の終わりにどのようなことが起こるかということを説明されるわけです。じゃあこの世の終わりにはどのようなことが起こるかということを見ていきたいと思います。8節、まず8節を見たいと思います。イエスは言われた。惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れて、私こそそのものだとか、時は近づいたとか言います。そんな人たちの後について行ってはいけません。まず一つ目に何かというと、偽キリストの登場です。日本人の皆さんに聞きたいと思いますが、日本に住んでる方、日本に私はキリストだっていう人いると思います？え、いや有名な人いますよ。え、あ、オウム真理教、私はキリストって言わなかったと思いますね。あの仏教、あのね、僕あのインド密教の方だったのでね。知ってます？誰か、あの皆さん、あの幸福実現党ってご存知ですか？あの人昔、私は2500年前私は釈迦で、2000年前はキリストで、今私はこの姿だと言っておられるんですよ。知ってました？韓国には2人います。そして中国には少なくとも私が知ってるだけ2人います。そのうちの1人は女キリストです。で今その異端がすっごく問題になってます、中国の家の教会の中で。まあ他の世界を見ればおそらくもっといるでしょう。で問題はこの 2,30 年前にようやく出てきたかというと、もうずっと、もうこの新約聖書を見ると、私はキリストだと名乗るものが出てきているということをずっと教えてますので、今この 2,30 年前に始まったことではなく、もうずっと前から始まっていることなんですね。でも神様はこの世の終わりに私はキリストだと言って人を惑わす人たちが出てくるということ、これが一つ目。そして二つ目、時は近づいたと言います。実は今日の説教も時は近づいたという説教なんですけど、もうですね、私は別に皆さんを惑わすつもりはございませんので、ぜひ、そのことを覚えていただきたいと思います。だから私について来ないでくださいね。イエス様についていてくださいよ。皆さんぜひ聖書に戻っていってくださいね。そして3つ目に何かというと、戦争や暴動のことを聞いても恐れてはいけません。第一次世界大戦、第二次世界大戦の時に、ああ世の終わりが来たんじゃないか、この聖書を照らし合わせて思った人たちがいます。ただ一つの問題があるんです。旧約聖書を見てますと、この終わりの時代に戦争が来る時にイスラエルが存在しないといけなかったんです。第二次世界大戦が終わった年は何年か皆さんご存知ですか？そう、1945年。その時私の母は4歳でした。4歳で終戦を迎えましたが、さあイスラエルが復興したのは1948年です。終戦後、その戦争が終わって3年後にイスラエルが復興するわけです。ちょっとそれもし時間があれば見たいと思いますが、終わりの時代にイスラエルがなければなりません。ですので第一次世界大戦、第二次世界大戦の時、イスラエルはありませんでした。でも今イスラエルは存在します。また10節を見ますと、それからイエスは彼らに言われた。民族は民族に、国は国に対して立ち上がり、これ民族紛争、今中東それからアフリカでよく起こってます。私たちが知らないだけで、紛争が今ドンパチと本当に戦争をやってるところがたくさんあります。私たちが知らないだけ。日本に帰ってびっくりするのは、中国って皆さんどんな想像されてるか分かりません。国際政治の話を、今海外ではどんなことが起こってるかっていうのを、いろんな国のことを報道してくれるんです。しかも一日中、だから世界の様子はよく見れるんですけど、日本に帰ってきたら世界情勢の番組一日中報道してるとかあります？ないですよね。 どのテレビをつけてもお笑い芸人が出てるんですよ。そのおかげで大阪人である私は関東です。大阪弁で説教させていただいても違和感はないように感じてる。ね、30年前はそんなことなかったんですよ。30年前は関東に来ると、できるだけ大阪弁は使わないでくださいと 言われてました。 その大阪弁しか喋られへんかったらどないするんでしょうね。さあ、それはさておき、民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、こういうことがこれからも出てくるということです。そしてもう一つは、大きな地震がある。この後の地震の話よく聞きますよね。実は私2回被災しています。神戸で1回、台湾でも1回、先月も台湾に行ってましたが、教会墓地のところにバスから降りて数秒後にゴーッと揺れて、実は私台湾でのニックネームは地震牧師なんですけど、そしたら数分後、何人かの兄弟姉妹たちから、今先生台湾のどこにおられますかって、台湾の兄弟姉妹たちからメールが来て、皆さんの想像通りですと想像通りの場所におりますって もう悲しい別に私地震起こしに行ってるわけじゃないんですよ。たまたま行ったところで起こってますから。はい、昨日今日ってないですよね、秋川はね。安心してください、明日帰りますから。そして、地震だけではなく、方々に飢饉が起こると。皆さん、20年前に飢饉で何秒に1人亡くなってるかご存知ですか。20年前、実は6秒に1人亡くなってるという。じゃあ現在何秒に1人飢饉で亡くなってるかご存知ですか。もう4秒に1人なんですよ。それだけ飢饉がひどくなっているのにもかかわらず、私たち日本人全く感じてないですよね。じゃあ感じてないから飢饉はないんでしょうか。でも実際4秒に1人飢饉のゆえに亡くなっているんです。私たちは自分たちの目の周りに起こっていないことに関しては全く無関心だったり、そんなことないよなと思ってしまうんですよね。でも私たちの視線、私たちのフォーカスすべきところは、私たちの身の回りのことだけではなく、世界が本当にどうなっているかということを知る必要があると思うんです。今そうです。そして疫病もこれから起こってくる。コロナはおそらく終わると思うんです。でも世の終わりには疫病がはびこるって教えてますので、じゃあこのマスク、5月8日からマスクしなくてよくなるんですよね。皆さんどうされます。あとは個人に委ねられると書いてましたね。政府の発表ありましたけど、コロナが終わってもこれ終わりません。なぜならば、世の終わりには疫病が頻繁に起こってくるということを教えているわけです。じゃあ私たちはそれに対してどのような準備、心構えが必要なんでしょうか。まずはその後、恐ろしい光景や天からの大きな印が現れますとあります。これは何かというと、天変地異です。今温暖化と言われてますよね。温暖化やから太陽光パネル、それから電気自動車に切り替える。でも今回の雪で分かりましたよね。数年前の雪でもそうでしたが、電気自動車どんなんだか知って、皆さんご存知ですか。全部動かなくなったんですよ。なぜかというと、20何時間30何時間車の中に止められてますよね。じゃあ電気自動車だと電気なくなっちゃうんですよ。しかも寒冷地ではバッテリーの能力はぐっと下がるんです。100% 使えないんですよ。そしたらその車どうします。充電する大きなバッテリーを持っていくことできますか。できないですよ。ガソリンだったら入れられます。太陽光パネル、台風とか 何かがあった時に、あれ潰れて、あの処理は自然破壊をしてますよ。どんどんどんどん森林を伐採して太陽光パネルを置いてますが、それを反射して、その反射受けてるところが温度がぐーっと上がっていってますよね。中国でよく話を聞きます。あの電気バイクが燃えるという話、皆さんよく、あんまり、私はあの携帯のヤフーって面白いですね。あの関心のあることにあのクリックを押すと、そのやつばっかり出てきますよね。私のヤフーはね、中国と阪神しか出てこないんですよ。何を見てるかもう一目瞭然ですよね。中国のニュースと阪神のニュースしか出てこないんですけど、しょっちゅう燃えてるんです。そして電気バイク燃えたらどうなるか知ってますか？燃え尽きるまで消せないんですよ。ずっと消化しても。それは電気自動車も同じです。7時間8時間ずっと燃え続けるんですよ。それは本当にエコですか？万年、しかもエネルギーがだんだん枯渇している中で、電気自動車エネルギー枯渇しているのに、どないして電気補充します？それよりも私たちが覚えなければならないのは、天変地異がこの終わりと終わりの時代とともに、そういうことが起こるんだということを、私たちあのメディアをそのまま鵜呑みにするんじゃなくて、終わりの時代にそういう天変地異が起こり、氷もすごい、雪もすごい、そしてあの暖かいところがすごく寒かったり、あの最近あのヤクーツクっていうあの場所でマイナス63度を記録したそうですね。北極より寒いでしょ。そして中国の黒竜江、先週マイナス53度、どんな世界でしょうね。私はマイナス17度の世界しか経験したことありませんが、皆さんそれ以上の、それ以下の、経験されたことあります？谷子さんあります？先生あります？アメリカでマイナス20度ぐらいの、
覚えてない。
あ、覚えてない。誰かいませんか？マイナス20度30度ぐらいの、多分北海道とか旅行、冬に行かれたら経験されたことあるかもしれません。すごいですよね。あの濡れたタオルを10秒振り回してるとカッチンカッチンになってしまうんですよね。どんどんどん天変地異がこの終わりの時代に起こってくる。それは温暖化とかというものではないんですよ。そうじゃなくて、終わりの時代がやってきたんだということを聖書を照らし合わせて私たちは理解した方がいいと思うんですよね。またその他にはその12節のところに何て書いてありますか？しかしこれらのこと全てが起こる前に、人々はあなた方に手をかけて迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のためにあなた方を王たちや総督たちの前に引き出します。じゃあこの世の終わりが近づく前に何が起こりますか？迫害ですよ。皆さん迫害の準備されてます？家の教会、あの中国ではすごいですよね。でも私たちは民主主義の人間が共産主義の国に行くから大変だと思うんですけど、でも共産主義の人間からすればずっと締め付けられ、あの管理をされ、監視をされている世界で生きてきましたので、迫害はその一つにしか過ぎないんですよ。だから全然気にしないんですよ。なぜかというと、小さい頃からそういう経験をずっとしてきてますので、彼らにとっては何ともないんですが、しかし私たちはこの終わりの時代にこれらのことが全て起こる前に迫害が始まるんだっていうことを私たちは知らなければなりません。じゃあ次のものをちょっと見たいと思うんですが、これ終わりの時代にこういうことが、戦争や地震、疫病、天変地異、飢饉、それから迫害、こういうものが起こるんだっていうことを、私たち全然こういう感じないですよね。私日本に帰ってきて、あ、本当に天国みたいな、皆さんあの平和な国だなと思います。例えば皆さんレストランに行って、何か注文して物を取りに行くとき、皆さんあの携帯を置いて あの席に置いて取りに行かれますよね。中国だったら食べ物を取りに帰ってきた時に携帯もないですよ。ある台湾の兄弟が中国で出張に来まして、ご飯を食べてます。で、彼のカバンここに足に挟んでご飯食べてました。ちゃんと感じるようにですよ。食べ終わりました。中を見ました。なんと中にあったパソコンがなくなってるんですよ。ある時家内はある先生と、ちょっとそれちょっとだいぶ20年以上前の話ですけど、ご飯を買いました。でもうちゃんとテーブルに置いて、まあ祈りますよね。祈りました。目を開けたら、なくなってるんですよ。あれって、ほんと数秒の間ですよ。そしたらその彼の隣にいた先生が、祈りましょうって言うんですよ。主よ、感謝します。今日今必要な人の手に食物がかかっ渡ったことを感謝します。その方が今日も一日過ごせ、なんでまだ一日生きれますように、そのために私たちを用いてくださってありがとうございますって祈ったそうです。すごいですよね。で、私はその後聞きました。家内に、ほんでまた頼んだって聞いたら、先生、いや、もう一食はもう検品をしたということで、もう食事はなしにしましょうって言ったらしいです。すごいっすね。私たちは多分まだ頼んでると思いますけど、迫害が起こるということ、私たちはその心の備えが必要だと思うんです。次お願いします。Next one。 エゼキエル予言。これ、エゼキエルの37章のところに、枯れた骨が組み合わさり、肉がつき、骨が、血が、そして息が吹き返して、人となった。はじめはドクロだけだったんですよ。ところが組み合わさって、その37章の予言は何を意味しているかというと、イスラエルの国が復興するという予言です。これは1948年の5月14日に成就しました。じゃあ、エゼキエルの37章は終わったんですよ。38章と39章は何が書いてあるでしょう。これ、語句の予言です。じゃあ、この語句とは何でしょうか。これは実はロシアを指しています。そして、このロシアはロシアだけではないんですよ。ロシアだけではなく、なんとトルコ、イラン、リビア、それから北アフリカ、スーダンとかエチオピア、実はこのリビアもスーダンもエチオピアもイスラム教の過激派です。イスラム教って2つありますよね。穏健派と過激派と。サウジアラビアとかは穏健派です。基本ほとんど 90% 以上が穏健派です。私インドネシアに何回も見てきました。インドネシア の, そのイスラム教の人たちって男の人と男の人と手つなぐんですよ。ハグしてキスもしてくるんですよ。私インドネシア好きですけど、おっちゃんがおっちゃんにキスするってどう思います？いつももうひげだらけのおっちゃんがわーっと来て、ケーンって言ってですね、わーっと部長部長ってしてくれるんですよ。で、手つなぐんですよ。もうすごいですよね。もうそれはもう仲がいい、違う意味じゃないですよ。それはもう本当に男の友情という感じです。ちょっと日本人には受け入れられないですけど、でもイスラム教の人たちはすごく穏健な人は本当に穏健です。ほとんどの人はすごく穏健です。戒律にもものすごく遵守しますので、変なこと全然しないです。でも私たちはたった数パーセントの過激派のイスラム教徒のゆえに、私たちはイスラム教徒と聞くときにすごく怯えるんですよ。 この38章、イランがなんと今多くの、あのテロリストや過激派の人たちをいろんな国に送って問題を起こしています。だからイランとイスラエルは仲が悪いんですよ。しかもなぜイスラエルを毛嫌いしているかというと、あの聖地であるイスラエルをあのユダヤ人は突然帰ってきて、あのパレスチナの地を奪って、もう厚かましく住んでいる、あいつらはもう憎き敵だから、あいつらは倒さないといけないと思っているので、イランはずっと攻撃してるんです。それは過激派の人たちの考え方です。最近イスラエルのネタニヤフ首相が復帰しました。そしたら彼は宣言したんです。イランを攻撃する。そしてサウジアラビアに電話をして、あのムハンマド王子ですよに電話して、イランをやっつけたいので協力してほしい。この38章の物語が本当に起こるかもしれません。そして今ウクライナとあのロシアが今ずっとあの戦争して当分終わることないと思います。そしてロシアはどんどん孤立します。イランも今実は中東の中でも孤立しています。ですのでイランとロシアはだんだんと接近しているんです。そしてトルコのエルドリアン大統領も今プーチンさんと仲良しです。今 NATO に加盟していますが、おそらく彼らあのトルコの国は NATO を脱退してロシアにつくようになるでしょう。それが38章39章の予言なんですよ。そして40章から48章、エゼキエルの何かというと神殿の再建の予言なんですよ。実は2012年に YouTube でイスラエルの団体がこれからあのエルサレム神殿をもう一度再建したいので募金を募っています。第三神殿というので YouTube で検索していただければ日本語版を見ることができます。なんとそこではもう募金をしてくださいって募っています。ところが2013年にありがとうございました、もう募金はしていただかなくて大丈夫です、もう祭父祭司の服も祭司が使う楽器も祭司が使うその捧げ物の全てのものを全部用意できました、設計図も。ただ2つのものだけ足らないって言ってるんです。さて皆さん何か分かります？あと2つ足らないものがあるんです。え？赤い牛、あ、違います。何かというと、契約の箱です。皆さん、あのインディ・ジョーンズという映画ご存知ですか？あれは契約の箱を探す冒険の物語なんですけど、契約の箱を探しています。今も。そしてもう一つは何ですか？もう一つは土地です。モリアの山。それは何かというと、モリアの山は今イスラム教の金のドームが建ってるんですよ。モリアの山はなぜ大事ですか？イサクが捧げられたところ、そしてイエス様が十字架にかかられたところです。おそらく金のドームの横には大きな広場があるので、そこに作られるのではないかと言われています。でも今そこをイスラエルの国は所有することができません。イスラム教徒のものになっています。何が言いたいかと言いますと、38章がもう起ころうとしているということです。ということはもうこの時代の終わりが一刻と近づいているということなんですよね。そのことを私たちは覚える必要があるわけです。あのもしよかったらエゼキエルの38章の、8節のところに、エゼキエルの38章の8節なんですけど、ちょっと見ていただきたいと思います。 多くの日が過ぎて、お前は徴収され、多くの月、年月の後、お前は一つの国に侵入する。これは語句ですよね。だから、ロシア、トルコ、イラン、それからリビア、それから北アフリカの連合国が、なんとその国に攻め入ろうとしています。そこは剣から立ち直り、多くの国々の民の中から久しく廃墟であった、イスラエルの山々に集められた者たちの国である。これ、1948年に復興しましたよね。そして、その国は、国々の民の中で導き出され、皆安らかに住んでいるって。イスラエルの国が存在していないといけないんですよ、この38章が。予言が成就するために、1948年に、あのエゼキエル37章が予言が成就しました。そして、9節、お前は嵐のように攻め上り、すごいですね、連合国が、攻め上っていくんですよ。お前とお前の全部隊、それにお前につく多くの国々の民は地を覆う雲のようになる。このエゼキエル書書かれたのは紀元前600年ぐらいですから、今から2600年前です。この雲を覆う、地を覆う雲のようになる戦闘機っていう概念がなかったんですよね。幻を見た時にそれが飛行機すらもわからない。ただこの雲のように地を覆うような大軍がやってくるというわけですよね。なんとこの終わりの時代がもう目の前に来てるんだということを覚えたいと思うんです。そして次、Next one。 東アジアで皆さんご存知ですか、中国ではどんなことが起こってるかというと、携帯で、私はもう2015年から携帯と聖書しか、聖書も実は携帯の中に入ってましたので、出かけるときはだいたい携帯だけでした。なぜならばバスに乗るのも電車に乗るのも買い物するのにも何をするのも、なんと献金まで携帯でした。みんな教会に来てね、あの QR コードがあるんですけど、それにピッてやって、それであの献金して、なんとあれですよ、街中にいる、ホームレスの人たちもちゃんと QR コードを貼ってあるんですよ。みんな現金持たないのでそこでなんか通りかかりの人たちがあれですよ、 QR コードパーッと取って、で、はい、じゃあ10元あげるねってピッて上げて、どないして充電してるんでしょうね、あの人たち。ちょっとそれは分からないですけど、何をするのも、そして銀行と携帯は紐付けになってますので、例えば急に50万とか100万とか使うと、なんと電話かかってくるんですよ。何の用途で使われました？海外から電話したら、電話切った数秒後に公安局ですって電話かかってくるんですよ。今海外と電話されてましたね、どういう関係ですか、あなたが公安局かどうかっていうのを証明してもらえますかって、いやいや、あなたの安全のためにって言うんですよ。すごいと思いません？携帯で全てのが分かるんですよ。しかも GPS がありますよね。今中国では天の目という衛星があって、なんとその正確さは数センチだそうです。そして全部コロナになってからヘルスコード、みんなヘルスコードというアプリを入れないといけないんです。そしたらその場所を通った、私びっくりしました。2020年の時に私まで中国にいました。1月、実は2019年の12月の時にもう武漢で SARS みたいな病気が流行ってるっていうこと、噂がバーッと流れました。武漢に住んでる兄弟がなんと娘のところに、私たちの教会員だったんですけど、のところに来ました。2020年の1月に娘の家に着きました。1時間後ピンポーンって鳴りました。誰が出たら、誰がいたと思います？公安警察です。お父さん来ましたよね、武漢からって、お父さん出てきてもらってくださいって、隔離です。全部わかります。2018年にドイツの記者と、公安局が鬼ごっこをしようという、ドイツのテレビ番組で監視カメラを使った。そしてもちろん鬼ごっこなので電話をするまでがゲームです。さて、何時間どれぐらいかかったと思います？ しかもそれ武漢でやったんですよ、2018年に。武漢の駅から北を逃げていきます。そして監視カメラが追いかけていきます。さあ時間どれぐらいかかったと思います？でもちろん公安局の人がやってきて捕まえる。どれぐらい時間かかったと思います？あ、すみません、適当でいいんで言うてもらいます。え、2分。2分。はい、1時間。20-30分ぐらい。実はですね、7分。今中国では監視カメラが4億個、2020年の時点で。おそらく今はもっと多いと思います。でなんと家の教会の出入り口のところにもいつの間にかカメラが、あの入り口に向けて、あれ、あのところにカメラがいつの間にかついてるんですよ。安全のためです。日本に帰ってびっくりするのは監視カメラがないということです。これ大丈夫って。あの中国はその監視カメラがついて犯罪は減ったんですよ。確かに減りました。次、じゃあ日本、2024年にマイナンバーカードが実施されますよね。これずっと反対してました、1980年代から。でなんと、おととしまでマイナンバーカードを持ってる人で 10% ぐらいだったそうです。今どれぐらいか皆さんご存知です？マイナンバーカードなんと 60% 超えてるんですよ。なぜかというと交付金が出ますよね、今2万円。はい、まんまと私たちは引っかかってますが、でもそれは2020年には必ず実施されるんですよ。じゃあどうなります？私2015年、その監視社会が厳しくなって携帯で全部わかるわけですよね。でこの後日本はどうなっていくでしょう。金庫と紐付けになります。免許証もそうですよね、全部紐付けになってきます。ということは私たちの交友関係も、私たちが何にお金を使ったのか、何に興味があるのか、どこに行ったのか、全部把握できる社会になっていくわけです。そして黙示録、Next one。 黙示録の13章の16節から18節にこう書いてあります。また小さいものにも大きいものにも飛んでいるものにも貧しいものにも自由人にも奴隷にも全ての人々にその右の手かその額かに刻印を受けさせた。またその刻印すなわちそのあの獣の名またはその名の数字を持っているもの以外は誰も買うことも売ることもできないようにした。ここに知恵がある。資料あるものはそのもの獣の数を数字を数えなさい。その数字は人間を指しているからである。その数は666である。さあ皆さん、この時代がいよいよ、おそらく携帯がもっともっと小さくなっていくと思います。皆さん、だんだんとスマートウォッチをつけている人たちが増えてきましたよね。スマートウォッチ便利らしいですね。私もネットでオークション、あのヤフーオークションで安くで買ったら、あのやっぱり安かろう、あの悪かろうでしたねダメになりました。でもおそらくスマートウォッチみたいなものになっていき、そしてもっと小さいものになっていくでしょう。これがなければ売り買いするものがない。なんとだんだんだんだんと社会は便利になっていっていますが、便利になっていく中でこの世の終わりの聖書が教えていることとだんだんだんだんと一致していってるんですよ。私たちはそのことを覚える必要があります。これです。これちょっとあの手のひらかそのあの額か分かんないですけどね、まあ、どんなものか分かんないですよ。なんかこれねこれちょっとあの適当に選んで貼り付けただけですけども、やがてこういう時代が 起こるということです。ネクストは。では、私たちの責任、私たちは何をすべきかということを考えたいんです。なぜかというと、この終わりの時代に、飢饉や地震や戦争が起こる前に何が起こるかというと、迫害が起こり、福音を語ることが本当に困難になってくる時代がやってくるということです。でも今、私たちは福音語れませんか？語れます。この終わりの時代に向けて、私たちだけが福音を語れる特権があるんですよ。そうでしょ？私たちクリスチャンにしか福音伝えることできませんよ。未信者の人たちが聖書はいい、聖書はいい、あれは素晴らしいと言っても、その素晴らしいという言葉に人に救いを与えることはできません。でも救いを体験した私たちは、その救いの素晴らしさ、神様の恵みの偉大さを私たちはお伝えすることができるわけです。この聖句に、それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいた全てのことを守るように彼らを教えなさい、見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますという御言葉があります。私たちに今この終わりの時代になすべきことは何か、福音を伝えるという、これは私たちクリスチャン一人一人のクリスチャンがその必要があります。また教会の責任も福音を伝えるという責任があります。次のお願いします。 Next one。 迫害がやってくるという備えが必要です。2つの御言葉、確かにキリストイエスにあって経験に生きようと願う者は皆迫害を受けますとあります。また義のために迫害されている者は幸いです、天の御国はその人のものだからです。私のために罵られたり迫害されたりありえもしないことで悪口雑言を言われたりするとき、あなた方は幸いですあります。さて中国では迫害にあってようやく一人前のクリスチャンというふうに言われています。そしてよく中国のクリスチャンたちが言います。なぜ迫害に合わないか、キリストのために生きてないから。そしてもう一つありますサタンはあなたに迫害を仕掛けなくてもあなたは勝手に倒れてくれる。言うてる意味わかりますか？わざわざサタンが何かを利用して何かを仕掛けなくても私たちは信仰の弱さゆえにこけてしまうので迫害する価値がない。だから中国の家の教会の兄弟姉妹でしたら、私たちもし迫害されてなかったら反省せなあかん、悔い改めないといけない、主のために生きてないということと、サタンの前にも取るに足らないものだ。皆さんいかがですか？私たちは本当に主のために生きてますか？そしてやがて終わりの時代に迫害はやってくるんだと、今逃げてもこれからの終わりの時代には迫害は必ず来ます。逃げることできませんよ。ですので私たち必要なのは今年ともっとつながるということです。主の素晴らしさをもっと知ってください。主の愛の深さを知ってください。人の関係が深くなればなるほどあなたの行動は自然と変わってきます。自然と変わってきますが、迫害もついてきますよ。なぜならば、キリストイエスにあって経験に生きようと願う者は皆、迫害を受けるから。終わりの時代にも、迫害はやってきます。その心の準備をぜひしてください。今年夜は終わらないと思う、それは私言うとあかんな。私預言者でも何でもないので、まだ来ないかもしれないし来るかもしれません。でも大事なのは私たちは迫害の備えが必要。そして3つ目、 Next one。 あと地震や飢饉などに備える必要。私は2回の地震の経験をしています。皆さん地震の備え家でなんかちゃんとされてます？1週間分の水の確保できてますか？1週間分の食事の備えはできてますか？ なんと、あの YouTube を見たら、今年から飢饉が頻発に起こるということを未信者の人たちが言ってるんですよ。私あの去年、一般のセミナーに出ました。半導体と、金融のあ、私あの別に投資するお金もないので投資するともないんですよ。世の人、なぜかというと金融の人たちっていうのはこの先を読みますよね。そしてその半導体の人たち、これからのこの世界の情勢がどうなっていくのか言って、9.5 割ちんぷんかんぷんです。なんかいろんな話されてました。それみんなうなずいて、なんかやってる、なんか言うて、で質問バンバンされるんです。私全く分かりませんね。多分もう皆さん知り合いなんですよ。終わってから、今日初めて来られましたよねって、なんか名刺をこうやって出されて、あっ、やばいやばいと思って、すいません、この後用事がありますんでって、すぐ帰りました。その、セミナーに出て、分かったことが2つあるんです。1つは、この世界はこれから混沌としていくっていうこと、その、全然違うセミナーのその方ですが言っていました。だからその投資をどういうふうにしていくかということを言われてたんですよね。もう一つ、基金は来るって言われてました。だからそのための備えを皆さんされてますよねって、みんな、はい、それみんなうんうんって言ってるんですよ。なんか数ヶ月分ぐらいの荷物、食料をちゃんと蓄えてる。私たちは予言によって教えられてるはずですよね。世の終わりの時代に飢饉や地震や疫病や戦争が起こるって。でもその備えは、ヨセフは何をしたかというと、ファローの夢を解き明かした時に7年の豊作の後、7年の大凶作がやってくるので、7年の大凶作に向けて準備をしましたよね。私はこの話をよくするときに、何を言ってる先生、神様が共におられるからって言うんですよ。ちょっと待って、ヨセフのお父さんの名前何でした？ヨセフのお父さんの名前、お父さん、ヤコブですよね。はい、正解。じゃあヤコブとその子供たちは飢饉の時何にも影響を受けませんでした？神の選ばれた民ですよね。彼らは困窮したあまりに、カナンからエジプトまで食料を取りに行ったんじゃないんですか。でも誰かが準備をしていたから、ヨセフが準備をしていたから、彼らは命を免れたんですよね。私たちも同じじゃないですかね。なぜかというと、もう聖書でこれからそういう時代が起こるんだって、私たちはその時代に突入するんだっていうことを、今日3つ、私たちは備えが必要だと。1つは何ですか？私たちは今しか伝道できないということを覚えてください。そして2つ目に、迫害がやってくるから、私たちはイエス様との関係がもっと深くなっていかないといけないということです。そして3つ目、これ、物質的な備えも必要になってくるんじゃないかということです。残念ながら教会はそんなに準備はできません。皆さん、ぜひ今日これを考えていただきたいと思うんです。世の終わり、今エゼキエルの38章が間もなくやってくるかもしれません。ですので、今年トルコとイラン、そしてイスラエルの動きをぜひ観察していてください。その様子で38章が間もなく始まるということを知ることができると思います。何よりもぜひ覚えていただきたいのは、ああ怖い怖いと言わないでください。私たちには永遠の都が用意されています。そうですよね。私たちには永遠の命が与えられています。でもね、この今の現実の社会の中で生きていく、その責任もあります。そのための備えも必要です。そして私たちは生かされているということは、使命が与えられています。あなたのその身の回りの人たちに福音を語るべきじゃないですか。そのためにあなたがそれぞれの場所に使わされているんだということを、ぜひ覚えていただきたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、どうぞ今 この御言葉によって私たち示された一つ一つの事柄をどうぞよく吟味し、私たちが何をなすべきか、そして何ができるべきか、何ができるのか、そのことを覚えて、どうぞ私たちただ頭の中で考えるだけではなく、行動に移すことができますように。そしてこの終わりの時代に失われていこうとする魂があり、主が全ての人が救われて真理を知るようにと願っておられますので、どうぞ私たちもその主の思いを持って周りの人たちにイエス様のことを伝えることができますようにしてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。